通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。1月31日金曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。早いもので2025年も1ヶ月が経とうとしておりますよ。ねえ、どうです？早ってね、思ってるそこのあなた。一緒。俺も一緒。正月休みがあった分、仕事でさ、1ヶ月の中でやらなくちゃいけないことがギュッて詰まってる感じがして、日々のね、ルーティーンをこなしていくだけでね、あれよあれよと1ヶ月がね過ぎ去っていった気がするんですよね。しかもさ、イレギュラーとか発生しちゃったりするから、結果として仕事溜まりがちみたいなね。ただ幸いなことに、我が家は生活サイクルがそんなに変わらない。そこはね、良かったかなっていうふうに思います。これね、なんでかっていうと、我が家の超圧倒的健康優良児のせいですね。おかげですね、もうね、うちの息子は遅くてもだいたい夜8時には寝るし、朝も遅くてもだいたい朝6時には起きるの。もうこれがね、ほぼほぼ一定、誤差1時間ないぐらいのね間にねいるんですけど、まあね、しっかり睡眠をとって毎日元気ですよ。ほんとね、起きてから寝るまでずっと喋ってるか、ずっと動いてるね。まだまだね、言葉何言ってるかわかんないんで8割方理解できてないんですけど、ずっと喋ってるね。すごく元気がいい。そして全力で遊んで全力で眠るからね、それに付き合って僕らも基本的にはルーティンをね崩さず、だって朝があるじゃないですか。だからめちゃくちゃ夜更かしすると僕らも朝がきついからね。そうなので、必然的に僕ら夫婦もそんなにね夜更かしできない体になってきてるんですよね。そうそう、正月といえばさ、うちのね、息子の通ってる特別支援学校で、正月遊びっていうのをね、やってくれてるみたいなんですよ。でね、先日の連絡帳に書いてたんですけども、正月遊びとして、たこ揚げをやりましたっていうふうにね、書いてて、先生がね、腕を伸ばす、足は速く走るのポイントを確認した後、一人ずつ挑戦、頑張って走り、たこが上がっていましたってね、書いてくれてました。いやー、素晴らしいね息子。ちゃんとね、腕を伸ばし足は速く走るのポイントをねちゃんと守ったんでしょうね。しかし、その下の段に先生続けて書いてましたね。途中気になり振り向いてタコが下がり…気になったんでしょうね。もうさ、目をつぶればその光景が容易に想像できるよね。え、気になるよね。上がってるタコ、自分が上げてるタコ、浮いてるタコ、浮いてるかな、浮いてるかな、止まると下がる、だよね、だよ、仕方ねえよ。でもね、先生さらに追記してくれてました。前を見て走ると声をかけられ、あーとまた走り出すとタコが上がっていましたっていうことでね、彼はね、前を向いて走るということをね、先生に声をかけられて思い出して頑張っていたようですね。これを見てさ、本当に可愛い光景だなっていう風にね思うのと同時に、後ろ走り、バック走っていうんですか、あれをね今度鍛えてもいいかなっていう風に思いましたね。そうすれば上がるタコを見ながら走り続けることができるわけじゃないですか。今度ね、息子には後ろ走り、バック走をね伝授したいと思います。はい、それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日はポケモンから学ぶ睡眠の知識というタイトルでお話をしていきたいと思います。まあタイトルからね、気づく方は気づくと思いますけど、ポケモンから睡眠の知識学べますかと、学べますとね、これが答えです。なぜかというと、もうね、知ってる方は知ってる、知らない人は知らないと思うけど、ポケモンには睡眠のゲームがあるんですよ。寝るだけで成長するみたいなね、そのアプリポケモンスリープって言いますけども、やってる人いますかね。前もポケモンスリープの話ね、いつかわかんないけどこのね配信でしたことあるんですけど、その時もねされてる方もいましたけどね。はい、もうリリースされてから1年半ぐらい経つのかな。まあね、僕はその手軽さと睡眠時間の計測っていう点でね、割とね楽しくずっとねリリースの日から続けられてるんですよね。 本当ね、至って簡単です。眠る、そして朝昼晩のご飯を食材の中から作って、カビゴンっていうね、大きな大きなポケモンがいるんですけども、そのポケモンにご飯を食べさせてあげる。もうね、ほんとこれだけ。眠ると3食ご飯を作るみたいな感じなんですよ。そうね、まあ、その食材を取ってくるポケモンがポケモンによってね、こういろんな食材、例えば、カカオであったりとか、ミルクであったり、トマトとかね、そんな感じなので、いろんなポケモンをゲットしていって、まあいろんな食材をね、手に入れなくちゃいけないよっていう感じなんですけど、組み合わせによってね、すごくカビゴンが元気になる食べ物ができたりとかするわけですよ。そうで、その料理を作っている場面に睡眠ティップスっていう睡眠のね、豆知識を表示してくれる時間があるんですよね。料理がコトコトコトコトって鍋が震えるエフェクトがあるんですけどね、その画面がね、お鍋の画面になっている時に、下の方にね、睡眠ティップスっていうのが表示されるんです。ランダムで表示されるんですけど、その種類なんと全58種類あるんですよ。58個の睡眠の豆知識が手に入るわけね。1ヶ月では全然出てこない。しかもランダムだから、僕はね、ちなみに、もうね、1年半ぐらいやってますけど、58個中57個しかまだ見たことないっていう風に、この前ね、ゲーム確認したら出てましたね。まあ、うちの息子じゃないですけど、本当ね、睡眠って大事だなってね、元気な彼を見てて思うわけです。ね、今日はそのポケモンスリープの中にある睡眠ティップスの中から、ちょっとね、面白そうな、お話をね、いくつかつまんでしてみたいなというふうに思います。本当ね、タイトルと内容一言二言みたいな感じで、すごくね、短い感じなんで、結構ね、面白いと思いますし、簡単にね、気軽に聞けちゃうと思いますので、よかったら聞いてください。まあ、知ってる内容もあるかもしれませんけどね、再確認みたいな感じでよろしくお願いします。まず、睡眠ティップスナンバーワン、睡眠負債とは、ね、これは睡眠不足が何日も続いた状態は睡眠負債と呼ばれ、日中のパフォーマンスを下げるだけでなく、私たちの健康にとっても様々なリスクがありますっていうふうに書いてます。ね、睡眠負債どうですか？僕はね、最近ちょっとあるかなって思う。寝ようって思ってる時間より、やっぱり30分から1時間ぐらい遅れてるかなという感じがするので、ちょっと眠たい感じがするんですよね。あ、それと関連する感じでナンバー3ですね、最適な睡眠時間とはというのもありますね。最適な睡眠時間、あなたにとって最適な睡眠時間は昼間に眠気を感じない睡眠時間ですね。いいですよね。7時間ですとか8時間ですって言わないんですよ。あなたにとってですよ、昼間に眠気を感じない睡眠時間、休日も含めて毎日同じ時間眠るようにしましょう。十分な睡眠をとっていると起きている時眠くなることはありませんっていうことでね。そう、昼間に眠気を感じる時はやっぱりね、睡眠不足なんだなっていうふうに思う。そう思うと僕は多分睡眠不足だなっていうふうにね、感じるんですよね。そして次、ショートスリーパーね。ショートスリーパー、私たちの中にはごく稀に睡眠時間が短くても健康でいられるショートスリーパーがいることが知られていますって書いてますね。ショートスリーパーの代表とすれば、僕が知ってるイメージする人はやっぱりね、ナポレオンとかね、あとさんまさんとかね、明石家さんまさんとかね、がショートスリーパーって言われてますけど、羨ましいね。でもこれは体質ですから仕方ないね。僕はショートスリーパーではないです。それでね、ナンバー5、睡眠時間は短くできないっていうタイトルですね。そこにはショートスリーパーかどうかは生まれつきの体質で決まります。私たちが努力してショートスリーパーになることは現在ではほぼ不可能ですとね、書いてます。いや、そうだと思いますね。本当、いい人はね、生まれつきいろんなものが違うんです。だからこそ自分自身と一番向き合う必要があり、そして自分を認めてあげる必要があるんじゃないかなというふうに思います。あとはね、具体的な眠りの情報ですね。ナンバー14、体温と睡眠っていうのもね、これ面白かったな。深部体温、深い部分ね、深部体温が上がったままではよく眠ることはできません。寝る直前に熱いお風呂に入ってしまうと深部体温が上がるので眠りづらくなってしまうことがあります。僕昔はね、あったかいお風呂に入ってすぐ布団に入るのがね、大好きだったんですよ。あ、でもそれでも寝れちゃってた気はするんですけどね。でもまあ、この現代の理論でいくと、深部体温が上がるほどの体を温める行為っていうのは良くないんだなっていうことがわかりますね。あとはナンバー24、カフェインに気をつけて。 カフェインは脳の眠気を生み出す部分に働き、眠気を抑えてしまいます。カフェインは寝る 5,6 時間前から控えた方が良いでしょう。ねえ、本当カフェインね、僕好きなんですよ。コーヒーとか結構好きで、朝からガブガブ飲んでしまうっていうかね、朝仕事始まりにブラックコーヒーを飲むっていうのはね、ちょっとルーティンになったりしてるんですけど、最近ねちょっとカフェイン立ちをしてます。まあ完全に立ってるわけではないですけど、ここ2日間は立てたかな。まあ、5,6 時間前からはもちろんね、残る人は時間本当に長く残るとも言われますので、理想はやっぱり午前中ぐらいまでにカフェイン取るのやめた方がいいっていうのも一説としてはあったりしますよね。あと最後もう一つぐらいいこうかな。どれにしようかな。あ、ナンバー41、睡眠とひらめき、いいですね。私たちはよく眠った後の方がずっと起きていた後よりも創造性が高まると言われていますってね。分かってはいるけど分かってはいないかもしれない、これね。しっかり眠るっていうことは日中のパフォーマンスを上げるっていうことですからね。平常のパワーも上がる、しかも創造性が高まるっていうことでね、クリエイティビティも上がるっていうことで素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。やっぱりしっかり眠るね、適切に自分の一番いい時間眠り続けるっていうのは人生においてね、すごく大事かなというふうに思います。で、睡眠ってさ、1日24時間のうちの、まあ、3分の1ぐらい使うわけじゃないですか。ね、ここの質や量がね、しっかりね、取れているっていうのは素晴らしいことなんだろうな、生きていく上ですごく重要なことなんだろうなっていうふうに思ったりしますよね。ちょっとね、睡眠しっかりね、意識したいと思います。ということでね、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。